聖書の御言葉に、まあ、ただならぬ騒動が起こったということで、まあ、その混乱した様をあれこれ、まあ、ここでお話しするというのはどんなものかなと思いまして、まあ、その前に、まあ、私たちが混乱のうちにではなく、まあ、こうして教会に集められるところでむしろ私たちは混乱から自由にされて平安のうちに置き換えられているということに、まあ、思いを馳せたらどうだろうということを思いました。神様が私たちをこのところへと導いてくださっている、まあ、いつも言いますけれども礼拝へと私たちを招いてくださる、まあ、ここに私たちが本当に、神様のもとにあって憩いを得る、平安を得る、安心な時を過ごすことができる、まあ、心落ち着く時をもう与えられているということを覚えるわけです。まあ、皆さんがそれぞれ本当にこの1週間精一杯それぞれの仕事の場で家庭の場で、まあ、あるいは教会ですから祈りの場でというふうに言っても良いでしょうか。そういうふうな中でようやくそういう時を過ごしながらこの教会へとたどりました、日曜日の礼拝へとたどり着きました、まあ、そんな心地されている方もあるやもしれませんし、本当にこの日常の喧騒から離れて静かな時をこう与えられる、そのことを感謝のうちに過ごすことができる、まあ、そういうことを覚えるかと思います。で、私たちが、まあ、こうやってこの礼拝という場にこう身を置くことができる、まあ、方法の体でこの礼拝へとやってきたということもあるやもしれませんけれども、でも、まあ、ここにやっぱり心整えられていくという心地を、まあ、どなたもなさるのかなというふうに思います。で、礼拝にあってその心安らかであるというふうに言えるのはですね、僕はやはりその神様が招いてくださったことが分かる、まあ、僕はこういうふうに言葉にしてしまえば、まあ、そういうことなのかということだと思いますけど、やはりこの場は聖霊の祈りの聖霊が注がれる祈り求めの中でこの空間があるしこの礼拝があるということを覚えれば、まさに神様の招き、神様の思いの中にこの礼拝が捧げられているということです。で、私たちの捧げる礼拝ではありますけれども、この中心には、この礼拝を捧げる中心というのは神様なんだということを知らされる。だから、私たちが礼拝を捧げたくて礼拝を捧げるっていうんじゃないんだということをね、実はここに知るんです。一週間皆さんの歩みしんどい中で神様を慕い求めてそしてここで礼拝を捧げているんですというんじゃない、あるいは私たちの心配や恐れの中で何かにすがりたくてそれで神様を求めてきましたということでもないんです。もう一回言いますが、神様が私たちをお招きくださった、神様が今日皆さんをここに集うことが必要なんだって、神様がご覧くださってそして神様があなたにここにいてほしいというふうに求めてくださって、私たちはここにある皆さんはその席についておられるということを覚えていただいてよいかと思います。ここがあなたの場所だと神様がそうしてくださっているんです。だからなんか例えば教会でもその自分の居場所なんていう言い方でね、まあ、僕もそういうお話をしてきたこともあるやもしれませんし、まあ、そんな風に言われることもあるんですけども、例えばその教会の、まあ、こうやって礼拝にあるというところを自分の居場所としなければならない、まあ、ここを自分の居場所と思えるということは、まあ、それは幸いなことですし良いことだと思いますけれども、そういう風にねそれを自分でそうしなきゃいけないっていうことじゃないって、僕はこのことを言いたいと思うんですね。私たちがあたかも自分のこう過ごしやすい場所、あるいは自分がここにいいんだっていうふうにね、いてもいいんだっていうふうに認められるような振る舞いをしてここに集わなきゃいけないっていうことじゃない、神様の前に いられるような、あるいは教会の皆さんにも受け入れられるようなね、そういうふうな、そこを、まあ、振る舞いをして、この教会に集うということじゃなくて、神様が招いてくださったというところに素朴に過ごしたらいい、神様がこのイエス様の命の交わりに入れてくださっているというところを、それを願ってくださった、その神様の願いの中に私はお答えすることができました、 もうその一点だけでこの礼拝を共にしていただいたら良いと思います。神様が皆さんがねここにあることをお喜びくださっている、喜ばれてるんだからここにいていいんだと、そういうことだと思います、ね、自分がここにいて良いかどうかっていうその身分資格を問うのではなくてね、招いてくださった方が喜んでくださってる、だからここにいていいんだと、そういうふうに言って良いと思います。で神様は、まあ、これは私たちがこうやって教会集うっていうことはやっぱり皆さんの終日の生活があります。それとはやっぱり違った空間、違ったひとときを過ごすということですから、まさにそう違ったところへ来ているっていうね思いをこうするわけですけれども、神様は最初からその私たちをね神様のもとに招いてくださっている、神様ってそういう方なんだっていうことはもう聖書の一番最初から伝えられていることです。だからいつもまあそこへ立ち返りますけども、僕は天地創造の物語っていうのはね、本当にその神様の思い、神様が私たちを求め願ってくださっている、その出来事が聖書の一番最初1ページ目からこう伝えられているんだというふうにある。はじめに神は天地を創造された、そういうふうに言われて、神様が7日間かけてこの世界をお作りになりました。それが一番最初に出てくるわけです。で、ここに今言いましたような神様の願いがあり、神様の求めがある、神様の私たちへの思いがあるということをはっきりと告げられる。で、この天地創造の物語っていうのは、まあ、いきなり世界が作られましたではなくて、こういうふうにあるんですね。はじめに神は天地を創造された。その後です。地は混沌であって闇が深淵の表にあり、うんぬんとそう続いていくんですけれども、その世界の始まりっていう時に、地は混沌であって闇が深淵の表にありっていうことが実は先にあるんです。神様が空を作り、陸を作り、木々を生えさせ、動物をお作りになり、ついに私たちを作られたっていうことを、まあ、そうやって神様が世界をお作りになりましたっていう説明をしているかのようですけれども、そういう出来事よりもむしろ僕はこの神様の思いを伝えている、この物語の形ではありますけれども、そこに神様の私たちに対する思い、願いが伝えられている。神様がその天地創造、この天地を作られたということを通して、神様の思いがそこに伝えられているんだということをこそ、僕はこの天地創造の物語に聞くんです。地は混沌であって闇が深淵の表にあり、神様の出来事が行われるその場所っていうのは、混沌があった、闇があった。闇が深い深いところまで覆っているような中に、この神様の出来事っていうのは記されていく。だからこの混沌とか闇が覆っていたとかっていうのは、これはこの神様の創造の物語を最初に聞いた人たちの姿だったと思います。自分たちが大切にしてきた、積み上げてきたその生活が奪われてしまったとか、そのなくしてしまった、壊れてしまった思いがありました。自分の生活の中でここで生きていける、ここでやっていけると思ったはずのその生活を失ってしまった心地の中に立たされた人たちがありました。それゆえに闇が深淵の表を覆っている、深い深いところまで闇で覆われてしまったっていう、そういう人の姿をここに思い浮かべてよいかと思います。これが自分の人生だ、これをたどっていけば同じように生きていける、そういうふうに思い描いていたその人の歩みが見えなくなってしまった、そういう中にこの言葉をが語られている。で、私たちが、まあ、この礼拝へ招かれているということを、まあ、この天地創造の物語にも重ねて聞けばね、まあ、礼拝にあってほっとする、まあ、重荷を下ろすことのできる心地がするというふうに、まあ、皆さんの口々にも上るのですけれども、まあ、私たちの側から言えばそうやって礼拝を切に求めてきたんだっていうふうに言うんですけども、なんで私たちが礼拝を求めてきているか、これ信仰者として素朴な話で、私が信仰者だってことを確かめたかったんですよ。イエス様に救われたものなんだっていうことをここではっきりともう一度神様の言葉として聞きたかったんです。 例えば世の中の歩みの中にあって、そう、まさに私たちは神様だけの世界に生きていない。いや、神様だけの世界なんだけど、世界はそういうふうな姿、私たちの過ごす世の中はそういうふうなものじゃないってふりをしますからね。もっと大事なものがある、もっと力を持つものがある、あなたを支配している、あなたに影響力を与えるものは神様じゃない、他のものだ。いろいろな仕方で私たちを取り囲みます。わかりやすいのはお金とかね、あるいは体のこと、健康だって私たちの心を苛むものでありました。あるいは家族との関係だってそういうものであったかもしれない。一番近いもの、一番大切に思うものであるがゆえに私たちそこにとらわれるっていうことがある。私どこまでここに関わらなきゃいけないんだろうっていう思いをしながら、時にそうやって居心地の悪さを覚えるということが、実にこの私の生活って言ってるところにある。僕は混沌っていう言葉、そういう姿かなって思うんです。自分が何を大切にしていたんだっけっていうのが分からなくなる。何によって私は生かされていたんだっけ、何によって私は喜んだんだっけ、何がこの命にあって大切なものであったんだっけって、知っているはずなのに、その知っていることが全てじゃなくなっているかのように見えてしまう。そういうことが私たちのこの日常の生活の中にある。でそういうふうな中で、だからこの聖書はそういう私たちの姿をそのままに言うんです。地は混沌であって、闇が深淵の表を覆っている。神様を知る人たちがみんな神様神様って言えるんじゃない。でもそういう中に、私は語るよって神様おっしゃってください。光あれって、闇じゃないよって、混沌がこの世界を覆っているんじゃない、闇があなたを支配しているんじゃない、光あれって私が語るって、神様の道筋をそこに示してくださる。闇の中に闇はある、しかしそのただ中に神様が光を作ってくださる。光あれと語られる神様の思いがある、そこにあなたは生きる。混沌や闇の中にあなたを放り出しておくのではない。だからその光あれというふうに語られた後に、世界の一つ一つが作られていったっていうことが語られるわけです。水が分けられ、空が作られ、丘ができて、木々が芽吹き、また動物ができていく。その前に星が作られっていうことかな、まあ、そうやって私が作る世界にあなたはあるっていうことを、この天地創造の物語っていうのは伝えるんです。あなたを支配しているものはそれらもろもろじゃない、私だって。神様の思いがその物語の形を通して伝えられているんです。私が作った世界にあなたは生きる。だから人の創造が最後なんです。これ全て私が用意したでしょ、そしてそこにあなたは生きるものとなったでしょって、ね、人が最初に作られて、あとは自分たちの努力やね、頑張りで形作っていけなんて言われないんですよ。神様が全部器用意して、さあそこにあなたは過ごすんだって。ここにあなたはある、もろもろの混沌や闇っていうことはある、あるけれども、そういう中に、私の作った世界の中にあなたはあるでしょということでした。だからこれは、まあ、聖書の最初の物語の話のように思いますけれども、要するに信仰っていうのは、私たちが経験しているその信仰、神様を知らされたことっていうのは、まさにこのことをたどっているんです。神様の思いの中に私たちもある、神様の思いの中に、神様の願いの中に私たちはある。それを本当に一番はっきりと経験しているのは、こうやって礼拝を捧げるということです。この礼拝を捧げることの中に、神様が私たちをお求めくださっていた、そしてそこに私は生きるものとされていた、この神様との正しい関係の中に置かれること、これを信仰というのです。神様が私の神でいてくださった、私は神様の民であった、この関係、このところに私たちが取り戻された時、ああ私は神様のものであった、これが私だった、それこそ自分を取り戻すなんていう言い方もしてもいいかもしれませんけどもね、これが本当の自分だったって、 知らされる。だから私たちは礼拝にあって安らぎを覚えるということを経験するんです。ここに過ごすこの神様の言葉の中に、神様の思いの中にあるというのが私たちの姿だからです。それを聖書は伝えている、ね、そしてこの混沌の中にではなく神様のものとして生きよということを礼拝の中でもう一度告げられる。だから私たちはここに平安を得、また命を得るというのです。神様のものとして取り戻される、このそれが神様との正しい関係だ。だからその、まあ、混沌とか闇とか言いましたけどね、まさに聖書がその後で語っている行くところでね、要するに罪っていうのはこの神様との正しい関係に生きることができなくなるということです。悪いことをするとか犯罪を犯すとかっていうことで罪っていうことを聖書はまず言うのではありません。この神様との正しい関係に過ごすことができなくなる。これはまあ正しいなんていうことを今繰り返してますけれども、まあ、正しいっていうといかにもそのかしこまってとかね、そのちょっと固いイメージで受け止めたくなりますけれども、平たく言えばねこういうことです。まあ、これ私たちの側から言えば、私の人生神様にお任せしておけば大丈夫、こう言えることです。でこういうふうに言えなくなるっていうのが、これが神様との正しい関係がこじれているというのか、壊れているというのかな、なんかほどけてしまっていると、ほどけかけてしまっているって、ね、私たち神様に委ねられないから不安になる、神様にお任せできないから私たちは恐れを覚える、心配になる、まあ、単純なことだと思います。神様がおられるから大丈夫ですって、お任せしますって言えてたら私たちは心強い。でもだから混沌っていうのがね、まさに世の力、まあ、悩みの力、憂いの力、まあ、苦しみさえ私たちを取り巻く力となる、まあ、そこに悪霊だの諸霊だの言わなくてもね、そうした私たちを取り囲むものってのいっぱいあるわけです。そういうふうな中で神様にお任せしておけば大丈夫って言えたら私たちは本当に健やかなんですけれども、それがなかなか言えなくなってしまう、信頼することの乏しさを私たちは抱えてしまう、この神様に委ねられない不安、この心もとなさを罪というふうに言うわけです。しかしそういうものをね、神様が今礼拝に、この教会の礼拝に招いてくださっている、ここがあれば大丈夫って、これは私たちからというよりも神様がおっしゃってくださっているということの方が本当かなと思うんですけども、あなたは神様なきものではない、神様と共にある、神様の思いの中にある、ね、私たちがその神様への心もとなさ、まあ、それが不安となって憂いとなって悩みの原因ともなっていたというふうにね言ってよいかと思うんですけども、でも神様はそういうふうな憂いの中に、いやそれが罪だということを言えば、罪の中にあったものをね、十字架の血潮によって、イエス様の十字架の血潮によって私たちの罪を許してくださいました。神様なき不安ではなく、神様が共におられるということの信頼にあなたは生きるんだ、生きてよいのだ、神様のその慈しみの中にあなたは生きるんだ、イエス様の復活の命に預かって確かな望みの中にあなたはある、そう宣言してくださる、それがこの礼拝を、礼拝にあって御言葉に聞くということでありました。神様のものとして生きる、その場所へと私たちは招かれている、この神様との正しい関係の中に私たちは入れられる、それが私たちだったということを、まあ、主の日の礼拝ごとに私たちは、まあ、繰り返し確かめながら、自分を取り戻しながら、あるいは神様のお作りになった世界にあるということに、そこに取り戻されながら、私たちのこの世の旅路というのは、まあ、導かれるんだなということを思うわけです。そうやって神様の正しさの、神様との正しい関係の中に入れられること、さっきも言いました、これが救われているものの姿です。その正しさの中に私たちは 取り戻されながら歩んでいく、まあ、一度入れられたっていう、イエス様の十字架の血をゆえに、復活の命ゆえに、もう私たちは確かに入れられてる。ただ世にある歩みの中ではなおその混沌があり、闇が覆うということが、出来事がありますので、だからそういうふうな中で私たちは繰り返し繰り返しこの招かれながら、あなたは正しい中にあるというね、その神様の正しさの中に取り戻されていく。でこのことをもう一つ今日の聖書の言葉に出てきた言葉で言えばですね、秩序というふうに言うんです。聖書では無秩序っていう言葉で出てくるんですけどね、だからこの神様との正しい関係の中に生きることを神様の秩序の中に生きる、神様が定めてくださった一つ一つの出来事の中に私たちは導かれる、そこから迷い出ていくのではない、それが前後ひっくり返ったりするとかっていうんじゃない、神様の筋道の中に、神様の救いへの道のりの中に歩んでいくことを、これを、まあ、秩序っていうふうに聖書でも言うんですけどもね。ですから、まあ、そういうことを、まあ、まあ、私たちがね、神様との正しい関係の中に入れられているということを聞きながら、この混乱の話をちょっと、聞きたいと思うんですけどもね。まあ、これは、今お話ししてきた正しい神様との交わり、正しい関係の中に入れられたということとは本当に対極的な混乱だから、もう最初に言いましたけど、ここで何をお話ししたらいいんだろうというふうにね、ちょっと、ためらったところあるんですけども、まあエフェソ人のアルテミスは偉い方っていうね、人々が、群衆がもう叫んでいるという、そういう混乱の出来事なんです。まあ、説教の題も神なき混乱というふうに掲げましたけれども、神様のない場所には本当にこんな混乱が起こるんですという話かなということを思って最初聞いていたんですけれども、これきっかけは、まあ、その前のところに記されたこのエフェソの町の銀職人でありましたデメトリオという人によるですね、パウロ批判、まあ、パウロ批判というよりも、まあ、キリスト批判というのかな、イエス様を信じさえ救われる、まあ、そういうふうなことを言っているそのパウロの言葉、まあ、イエス様を信じさえすればいいんだということを言っている、まあ、そのことに多くの人が心惹かれている、このエフェソの町にあっても、多くの人がその言葉に耳を傾けているということに危機感を覚えたこの銀細工職人の親方の訴えから始まりました。まあ、こんなことでね、みんながイエス様に救われるなんていうことを言い始めたら、この町で最も大きい神様が、この女神アルテミスがないがしろにされるではないかなんていうことを言って、まあ、それによってそのアルテミスの神殿の、模型を作っていた、銀細工として模型を作っていた自分たちの商売も上がったりではないかということを、まあ、その職人仲間たちに訴えるわけですよね。でそうしたら、そうだそうだって言って、エフェソ人のアルテミスは偉い方っていうふうにみんながこう叫び始め、でパウロと一緒にいたガイオと、アリスタルコっていうね、二人の人を捕らえて野外劇場へなだれ込んだっていうんですね。これ野外劇場へなだれ込んだって、これ野外劇場ってどのぐらいの収容人数だったかというとね、数万人だって、ちょっと、ね、その数万人の範囲は幅がありますけれども、まあ1万2万じゃないんだって言うんですよね。で、そういう大きな野外劇場があったんだって言うんですよね。で、そこに本当に街中の者たちがなだれ込んだっていうんですから、もう本当にもう、収拾がつかないぐらいの大騒動になったっていうのは、まあちょっとイメージしていただいたらいい。もうそこでこの群衆があれやこれやわめきたて、大多数は何のために集まったのかさえわからなくなっていたっていうんですからね。もうこの混乱ぶりっていうのが何だかわかんない。ただその中で一つこう騒ぎ続けているのが、エフェソ人のアルテミスは偉い方っていうね、この叫び声がずっと続いていたっていうんですね。もう2時間にもわたって叫んでいるっていうふうなことが言われてる。この、まあ、2時間にわたって叫ぶということの前に、まあ、一言ですね、まあ、言おうとした人があった。このアレクサンドロというユダヤ人がこう前に出されて、そして、まあ、この、ユダヤ人の神についての弁明をしようとしたんでしょうか、何でしょうか。まあ、その前に出ようとして、こう人々にこう話しかけようとした時に、でも、その群衆は、 エフェソ人のアルテミスは偉い方、エフェソ人のアルテミスは偉い方って叫び続けて、2時間これがいかに尋常じゃない事態になっているかということをまあ受け止めますけれども、でも僕はもう一つ思うんですね。このエフェソ人のアルテミスは偉い方、まあ、つまり自分たちのこの女神は偉いんだ、自分たちの女神は素晴らしいんだ、自分たちの女神こそ賛美されるべき方なんだって、そういう賛美の声なんです。でも人々はこの賛美の声、そのアルテミスをこう褒めたたえる声、女神を喜ぶ声を持って、そこで語ろうとしたこのアレクサンドロという人の声を潰すんです、ね、だから神様を褒めたたえる、まあ、これはエフェソの神様ということですけどね、エフェソの神様を褒めたたえる、この女神を褒めたたえることをもって人の言葉を消すんです、人を貶めるんです、まあ、これはよその神々やアルテミスを信じている人だからっていうことであるのかもしれませんけれども、でもそうやって神々を褒めたたえる賛美の声が自分たちの思いを満たすものとしてしまう、そうやって自分たちの聞きたくない言葉を潰そうとするなんていうことになるんだと、私たちは信仰という言葉だけ言うと良いもののように思いますけれども、これも信仰の姿ですからね。もちろん私たちは教会にあってイエス様をお与えくださった神様を崇めるし、私たちを本当に神様のものとして取り戻してくださる神様を崇めるのですけれども、でも私たちの側から言う信仰っていうのは時にこういう出来事さえ起こすのだということは知っておいていただいてよいかと思います。この出来事っていうのは実は無縁ではありません。そのことをちょっと後でまたお話ししますけれどもね。でこの本当にもうどうにもならない混乱というんでしょうかね、まあ、この混乱を鎮めたのはこの町の書記官であった。で群衆をなだめて語りかけたっていうんです。いやこの町がねアルテミスの神殿があって、その御神体がここにあるんだっていうことをこの、エフェソ以外の周辺の町々だってこの知らないものはないんだって、そしてここに来ているこの者たちだってこの神殿を荒らしたとか、このアルテミスをね、冒涜したとかって言うんじゃない、冒涜もしてないのにそれでも何かねことを起こしているというのなら、ここはローマの秩序のもとにある町なんだからきちんとした手続きを持って訴えたらいい、もしその手続きを取らないのであればこれは暴動の罪に問われてあなたたち自身が裁かれる、この無秩序な集会のことで我々には何一つ弁明する余地がなくなるではないか、まあ、そう言ったら、まあ、この出来事は鎮静された収まったというふうにこう言われるんですけれども、まあ、この出来事がこうこの混乱が騒動が収まったことが何であったかということをですねあれこれ言うよりもちょっと別のことをここで皆さんと一緒に思い返してもよいかなと思いました。でそれがまさにこの暴動が起きかけた事件というのがかつてあったということです。でそれはイエス様が十字架につけられることになったあの裁判のことです。ポンテオピラトというローマから派遣されたローマの総督によってイエス様の取り調べがなされました。イエス様が神様を冒涜しているというそういうこの罪とかで訴えられたからです。でピラトはイエス様を調べましたけれども、そのイエス様に罪を認めることはできませんでした。この人には罪がない、ローマの総督は、あるいはそれはローマから使わされたということですから、それはまさにローマそのものの見解です。あるいはローマってもっと拡大解釈して言えばローマっていうのはその当時の世界ですから、その世界がイエス様は神なきものと宣言したんです。ところがそのピラトの見解に対してピラトの官邸に集まっていたユダヤの群衆たちはそれに対して叫ぶんです。十字架につけろ、十字架につけろ。その叫びは止むことがありませんでした。 この男に、まあ、イエス様にどこに罪があるのかというふうにピラトはそこで問いかけますが、そのようなピラトの言葉などを無視するかのように、十字架につけろ、十字架につけろという、それこそ暴徒とかしたような叫びとなって、そのピラトの官邸の前を埋め尽くしたということがあったわけです。人々の声を、この人には罪を認められないという、そのピラトの声を潰すんです。それが十字架につけろという声でした。で、結果ピラトはその群衆の前で手を洗ってみせて、私はこのこととは関係ないよと言い捨てて、望むように、あなたたちが望むようにイエス様を十字架につけたらよいって言って引き渡したんです。で、このピラトがイエス様に罪はないと知りながら、犯罪人としてその十字架につけるために引き渡した。これは実はこのさっきのエフェソの町の書記官が言っている言葉に通じるんですけども、要するに暴動を起こさせないためです。ローマの総督としてピラトはユダヤに使わされてきていたわけですけども、そこでそのユダヤで暴動が起こったとなったら、これはピラトの汚点となる。使わされている、そのお前にはそんな治める力もないのかっていうね、汚点がつくことになるわけです。だから自分の立場、身分を守るためにも暴動を起こさせてはいけない。そうやってピラトはイエス様を十字架に引き渡すことによって、暴動を、混乱を収めたということでありました。で、ここにでも分かるのは、ピラトがそういうふうにしたことによって、そのね、十字架につけろという叫びをやんだというふうにこう思う、暴動は収められたのだということを思うのですけども、でもそこにあるのは、まさにイエス様が引き渡されることによって暴動は収まったんです。十字架につけようと叫ぶ者たちの中にイエス様が引き渡される、ここに暴動が鎮められたという事実がある。で、これはピラトの判断によってそういうふうに言えるかもしれない、あるいは人々の群衆の必要な要求によってイエス様が引き渡されたのだというふうに言うのかもしれない。でもその事実はイエス様が引き渡されるものとなってくださったんだということでした。イエス様が十字架につけられるものとなってくださったということで、ここに混乱は収まったんです。神なき思いによってイエス様は十字架につけられる、十字架につけようと叫び続けた者たちの強引さによって、あるいはピラトの諦めによって、あれ、ピラトが自分の立場を守ろうとした、そういう弱さゆえにイエス様は十字架につけられたっていうふうに、私たちはイエス様の十字架について聞くときに思うんですけれども、でもそうじゃなくて、まさにイエス様がその人々の混乱の中に、あるいはピラトの弱さの中に十字架を受け取ってくださったんだということです。罪の混乱にではなく、神様の正しさの中に、神様の秩序の中に人々が取り戻されるように、イエス様は十字架をお受けになった。それがイエス様の十字架の出来事であった。だから、まあ、これはこのエフェソの町の騒動混乱の中にあってね、まあ、そのイエス様の十字架の出来事を思い出したっていう話でしたけれども、まさに、まあ、その共通しているのはね、神様のない無秩序は神様の言葉を失わせようとするということであるし、神なきものを罪に定めようとするということです。で、ただ繰り返しになりますけれども、そのような中で聖書が伝えている事実は、私たちの神様なき混乱の姿じゃないんです。むしろ人の世で人の思いが世を支配しようとするときには、そうやって正しい関係というのは壊されようとするし、覆い隠されようとするんだけれども、けれどもその最中で、実に罪のない方であるのに罪と定められた方、イエス様に私たちは救われているのだということです。この世の秩序を失った裁判で十字架につけられたイエス様によって、しかし神様の秩序の中に私たちは入れられたということです。この世の無秩序の中にイエス様が捨てられることによって、 捨てられるはずだった私たちは神様のものとして取り戻されたんだということです。私たちは神様のものだから大丈夫、そう言って生きることのできる安心を受け取るものとされたんだということです。イエス様によって神様の秩序の中に私たちは取り戻された。この神様がお作りになった秩序の中に私たちを生きるものとしてくださった、そこに私たちは平安を受け取っているのですということ、このイエス様ゆえにということを改めて受け止める。このね、混乱の出来事の中に何を聞いたらよいのか、そういう戸惑いから始めましたけれども、やはりここにまさにこの混乱の中にイエス様の秩序が立てられていく、それがイエス様の十字架であった。そしてその十字架の先に私たちが今やイエス様の復活のお姿を見るものとされた。ここに私たちは神様を賛美するものとされたのです。この暴動の中にも、まあこれはアルテミスに対するということですけどもね、賛美の声は上がっていた、ね、しかしその賛美の声は真実に人々を生かす賛美の声ではありませんでした。かえって混乱を深めるため、そういう賛美にしかならなかった。それはなぜか、やっぱり真実の救いがそこになかったからです。それこそこの騒動のきっかけが自分たちの金儲けがうまくいかなくなるっていうね、そういうことから始まった騒動でありますから、当然神様のためになんていうことは二の次三の次であったということでありましょう。だからそうであるがゆえに、このね、いくらアルテミスは偉い方と叫び続けたところで人々に慰めも平安もなかった。混乱は混乱として大きくなるばかりでありました。しかし私たちはイエス様のゆえに真実に神様を褒めたたえるものとされている。いや、私たちだってこうやって教会へとこう導かれる歩みの中で、皆さんそれぞれの一週間を過ごす旅路の中に、歩みの中にね、憂いがあり嘆きがあり、こぼれ出る祈りがある、あるいは混沌がある、そういうふうな思いを携えてきた者たちが集う教会の姿っていうのはあるんだと思うんです。けれどもその中に私たちは一つ神様の声に聞く者として今こうして礼拝を捧げているわけです。それぞれの言いたいことをあれやこれやと叫んでいる者たちの集いとして私たちは集ったのではありません。神様の言葉に私たちは聞く、ここに私たちが取り戻されるということを今や信じる者とされた。イエス様によって私たちは一つの民とされている者、その中で私たちは神様のものとして生きる喜びと慰めとここに取り戻すものとされたんです。神様との正しい関係の中にある、そのことを故に私たちは神様を褒めたたえるものとされました。喜ぶものとされました。そして喜ぶ者たちの中にあるものとされました。もしかしたら私たち、いや皆さん一人一人はね、そんな喜びとか感謝とか賛美とかということの外にあったかもしれません。でもね、神様は神の民として私たちをここに集わせてくださったんです。この聖書の言葉の中にこれ違った意味になっちゃうんですけどもね、ここで集会を解散させたとかね、この集会っていう言葉が出てきますけども、これ場所が違えばこれは教会って訳されると言葉と一緒なんですけどもね、だから私たちは本当にあれやこれや自分の思いを叫ぶ集いに集まっているのではありません。まさに神様の言葉の前にイエス様は家に、私は神様のものとされている、神様にお任せすれば大丈夫、そういうものの一人として集められている教会に、神の民の一人として集められている、そこにあって私たちも神様を褒めたたえるものの一人、神様を褒めたたえている声の中に生きるものとされている、それが私たちであるということをここに今日共に覚えていただければ良いかと思います。祈ります。天の父なる神様、私たちのうちにも混乱があり、闇の支配が私たちを覆ってしまうようなことさえある、あるいは世の中だけではなく 教会にあっても、私たちがこの混沌とした思いの中に囚われてしまうことがあるやもしれません。しかしそのような中にも、あなたがひたすらに御言葉を語り続けてくださり、イエス様を明かし続けてくださっている、その事実に私たちは立ち返りたいと思います。混乱や混沌が私たちを支配するのではありません。闇が私たちを支配するのではありません。私たちのうちに光あれとおっしゃってくださるあなたの思いこそが、私たちをイエス様へと導き、イエス様の十字架と復活による救いの恵みの中に私たちを生かすのです。どうぞ神様、あなたの恵みに私たち生きる幸いと喜び慰めを新しく歩むものとなさせてください。神様、あなたのものとして取り戻されたその確かさの中で、今日より始まる一週間の歩みをまた大きく、またあなたの御世界を仰ぎつつ歩む者たちとなさせてください。どうぞ神様、なお混沌とした混乱や悩み憂いの中に心引き裂かれてある者たちに、どうぞあなたの道がはっきりと示されますように。あるいは私たち神様を知る者とされていますけれども、いまだこの町にはあなたを知らない者、本当に世にある力に右往左往している者が少なくありません。それゆえに悩み深めている者が数多くあるのです。どうぞ神様、そのような中に本当にあなたを知る平安と慰めとが与えられますように、あなたにお任せしていれば大丈夫と言える喜びが、どうぞこの町の言葉として昇りますように。どうぞ神様、あなたが私たちのようこの町を顧みてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。